世にある教会は全体として聖霊を受けて世に派遣される教会であり、伝道する教会であります。閉じられた戸は世界に向かって大きく開かれなければなりません。世から隔絶してその戸に鍵をかけ、自分たちだけの内輪の楽しみにふける教会はキリストの教会ではなく、ペンテコステの教会ではありません。それはペンテコステ以前のキリストの復活に出会う以前の弟子たちの姿でした。キリストの教会はもはやペンテコステ以前に戻ることはできません。派遣の主はキリストであり、そこで弟子、ディサイプルは使徒、アポストロスに、すなわち使わされる人になるのです。これは東北学院大学の教授であり、今は関東教区の巡回教師をしていらっしゃる森野図右衛門先生の言葉です。ここに弟子は使徒、つまりディサイプルはアポストロスになる、使わされる人になるというふうに言われています。今日の主題は宣教への派遣ということでありますが、そして中心の聖書が使徒言行録の9章26節以下であります。ここではサウロが改心した、これはパウロですね、元の名をサウロと言いましたが、エルサレムに着いたんだけれども、人々は特に弟子たちはパウロの前の激しい迫害のことを知っていて、弟子だとは信じないで恐れていたと、受け入れられないでいたけれども、バルナバが取りなしをしたと。それでパウロは大胆にエルサレムで使徒たちと自由に行き来できるようになったというふうに書いてあるわけです。しかしパウロを殺そうとする人たちが現れたので、カイサリア、つまり地中海岸の港ですね、そこに送って、それからタルソスへ、つまりカイロ、タルソスに、彼の生まれ故郷に帰させたというふうに書いてあるわけですが、どうもここのあたりはパウロ自身の言葉、ガラテヤ人への手紙の一章に書かれていますけれども、それとはちょっと食い違うようであります。パウロは一人でエルサレムに行ったというふうに書かれていますし、そしてカイロ帰ったということはなくてですね、陸路帰っていったというふうに書かれています。で、どちらが史実に近いかというと、もちろんパウロ自身の言葉であるというふうに思いますが、ここで著者のルカが言おうとしていることは、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第、これをバルナバが説明したというふうになっているのですが、いずれにしてもパウロがダマスコへの旅の途中で復活のイエスに出会った、そしてそこでイエスから使わされるものとなったという、その大転換を経験したということがしっかり述べられているというわけですね。そこで私たちもイエスの弟子から使徒、アポストロス、使わされるものに変わる必要がある。それが宣教する教会ということなのでありますけれども、私たちはどちらかというと、そういう伝道は専門家である牧師の仕事で、私たちの仕事はそれぞれ本職があるわけだし、それは牧師先生を支えることにあるというふうに普通考えられてきたと思うんですね。しかし私はこれは私たち全てが使わされているものという理解に立たなければならない。そして宣教するということは何か特別にですね、まあ、あるグループの人たちがやるように個別訪問したり、そして、人々にあなたはキリストを信じなさいっていうふうに言って歩いたりとかっていうことではなくて、 私たちの存在そのものが宣教なのだというところの理解に立たなければいけないのです。つまり口や行動でどんなに表していても、私たちの存在がキリストを表していなければそれは宣教にならない。逆に私たちが語っても語らなくても、行っても行わなくても、私たちの存在が変えられているならば、そのことが宣教になる。病気で何にもできない人が宣教するということもあり得る。とすると大事なことは、私たちの存在をどのような生き方にするかっていうことですね。つまりそれはまず、私たちはイエスの弟子だという認識にしっかり立つ必要がある。マルコの3章を見ると、これと思われたものをというふうに書いてます。弟子を選びになった時ですね。イエスがこれと思う人々を弟子とされた。私たちもまず第一にイエスに、どういうわけか知らないけれども、イエスがこれと思う人として捉えてくださった。で、弟子たちの中にはご存知のように非常に目立つ働きをした人もいれば、その後働きとして一度も名の出てこない弟子たちもいたんですね。しかしその弟子たちの集団が全体として宣教したということです。だけど復活のイエスに出会うまでは、弟子たちはやっぱり自然に誰が話が上手で、誰がよく会計ができて、で誰が能力があって、自分たちがいてもいなくてもいいんだとかっていうふうな、そういう仕分けをしてしまっていた。だからヨハネによる福音書において、私も時々気になったんですが、イエスの愛しておられる弟子がっていう表現があったりする。これは他の弟子から見たらちょっとやっかんでる表現でもあると思うんですね。あれは特にイエス様に大事にされて、俺なんかいてもいなくてもいいんじゃないかっていうふうな、そういう感じがひっくり返すと匂うわけですけれども、しかしそれがイエスの復活の経験の後に全部が皆、私たちは同じなんだ、同じ罪人、同じイエスを裏切った、そして同じようにイエスによって許され、同じようにイエスによって派遣されたっていう、そこで本当に私たちは目に見える働きの仕方はどうであっても、とにかくイエスにこれと思われたんだなっていうところ、そしてそれがイエス様の用い方は、それぞれの人の個性を生かしますから違う。ですから私たちはその見えるところで判定するのではなくて、まずお互いがイエスにこれと思われた人なんだ、私から見たあの人どうしてイエス様気に入ったか分かんないけどもっていうふうな種類の人がいたとしても、それはそう思う私の目が狂ってるっていうことです。イエス様は必要と見られた、そこに立つ必要があると思うのですね。そしてその思いがおのずと宣教に伝わる。一生懸命何か言わなきゃならないっていうことではなくて、私たちの本当にイエスにおいて許されたっていう、私はとにかくイエス様の弟子として許されてる、いつでもイエス様がいるっていうその思い、それは逆に何かに追い詰められているということから常に解放された自由な生き方、そして喜んで人に仕えようとする生き方になる。それはおのずと人に伝わるのですね。だからそのことをしっかり受け止めることなしには宣教ということはありえない。お前そのままで主を語っているぞって 言われているのだっていうことをしっかりよく受け止め直さなければならないと思うのです。それは私たちの考えるような仕方や人が期待するような仕方とは一切違う。だけど本当にイエス様ありがとうございますっていう存在、心からイエス様ありがとうございます、ダメですけれども、でもどうしてイエス様捕らえてくださったんですかっていう感謝を持ちながら、でもできることはやりますというその自由さが人々にキリストの香りを漂わせるのです。これが宣教の原点なんですね。で、信徒が伝道するのだっていう意味は、一人一人の存在が伝道してるっていうことだから、普段は神様見てないで、日曜日はかっこいいクリスチャンをして、ね、そしてそれらしい言い方をしてっていうのじゃなくて、大事なのは教会の礼拝が終わって出ていった後が宣教なんです。それはしかも私たちのあるがままが語ってる。さらにそれは本当に私たちが謙遜になっている時に主が伝えられているということを知らなければならない。だからそのために神様は私たちに挫折を与えたり誘惑を与えたりなさっている。その時がとても大事です。その時にいつもいらっしゃる主イエス様に、どうしてですか、どうしてこんな目に遭わせるんですかっていう問いかけをし続けているということによって、私たちはまた新たに作り変えられるようになるはずですね。ミシェル・ゴーストというフランスの神父がいました。この人は素晴らしいいろんな祈りの本を出しておられるんですが、一番最初に出た神に聞く術を知っているならいう、その本の中にですね、私たちがそういうグラグラした時、誘惑に遭っている時の祈りを述べています。それを私たちのまた祈りにしたい、それが宣教の原点としたいと思っていますので、それを紹介します。君はあまりにも傲慢すぎた、君はまだ自分を頼りにしている。もし全ての誘惑に負けず弱らず静かに落ち着いて打ち勝とうとするなら、君は君自身を私に明け渡さねばならん。君は決して大きくもなく強くもないことを認めねばならん。そして子供のように手を引いてもらわねばならん。私の子供よ、さあ恐れないで手を出し、泥沼があればおんぶして運んであげよう。だから君は小さく小さくなりなさい。小さな子だけが父におんぶしてもらえるんだから。祈りましょう。私たちを選びくださり、そして宣教に使わせてくださる教会の頭なるキリストの父なる神様、私たちが何かをすることが一番大事だと思い込んでいました。しかしもっとその前、私たちの存在そのものがキリストの香りを放っていなければならないことを忘れていました。そしてその家にあなたは私たちに行き詰まりを与え、誘惑を与え、そして試練をお与えになります。どうぞいつもあなたのもとに戻って、そして私たちを受け止めてくださるあなたの懐にいつも行こわせてください。パウロのように弱さを誇るその信仰にいつも立つことができるようにお助けください。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。